ノーティフィケーションが来た。
クロームノーティフィケーション来ました。
来た、来た、来た。すごい、すごい。
このね、最近新しく追加したプッシュ通知ですよ。僕としては、Android とか、携帯から登録する人が多いのかなと思ったんですけど、登録してる人の、その、スタッツを見ると、ほとんど Mac と Windows の Chrome でしたね。
なんだろう、年取った人が多いんですかね。
そうですね。まあ、あとはあれじゃないですか。やっぱ Android で使ってるっていう人がそもそもそんなにいないのかもしれないですね。日本だと特に。
ああ、なるほどね。うん、
あと、これって iOS の Chrome まだ対応してないですよね。
ノーティフィケーションに。
うん。いや、ちょっと僕よく調べてないんですけど、記事読んだ限りだと、PC、その Windows、Mac と、Android にしか対応してなさそうな雰囲気だったんですよね。
あれ、もう始まってます？
ふわっと始まっちゃいましたけど。
レッドブル開けよう。
あ、レッドブル開けてください。
どうもどうも。いや、レッドブルまあ。さっき奥さんから飲まない方がいいよって言われたんですけどね。
なんでですか？
健康に良くない？まあ、まあ、レッドブル勧める人ってそういないですよね。レッドブル飲めって。
まあ、あんまり飲みすぎると何でもそうだと思いますけど。
うんうん。
まあ、たまにはいいんじゃないですか。
まあ、たまにならいいですけどね。
うん。
最近日本でなんか飲みすぎて亡くなった人がいるとか、いないとか。
あ、そうなんですか？
うん。まあ、その人は、カフェイン飲料を、カフェイン錠剤をカフェイン飲料で流し込んでたとか、結構、エキストリームなことをやられてたらしいっていう。
なんか、やばそうですね、それ。
うん、ちょっとやばそうですね。
だってコーヒーで薬飲むとかもかなりやばそうですもんね。
ああ、
うん。
ビールで薬とかもね。
まあ、レッドブルはじゃあ、まあ、リビルドの時だけで。
うん。我慢します。
いや、僕も今週帰ってきたんですけども、絶賛時差ボケてるんで。
ああ。
ええ。
日本行ってたんでしたっけ？
そうですね。2週間ぐらい行ってて。
うん。
今週頭に帰ってきたんですけど。
うん。
うん。
築地に入り浸って、寿司ばっかり食べてたっていう話を。
いや、実際に行ったのは2回だけなんですけどね。
ああ。
あ、でもカンファレンスの間にも1回行ったか。だから3回ですね、トータル。
うんうん。
うん。
十分ですね。
いや、でも本当に日本に行って、飯テロ写真をポストするとかなり友達をなくすっていうね、
うん、
問題がありますね。これは US に住んでる日本人あるあるだと思うんですけど、
うん、まあ本当にヘイトしか生まないですよテロって
多分だからその飯うま写真のなんていうか評価する基準としてどれだけの友達からアンフレンドされたかっていう、
あ、
そういう基準ができるんじゃないですかね。
なるほどね。まあ、Facebook にアンライクがついたらよくわかるんじゃない
ですか。確かに。その、ライク写真とアンライクがこう並んでるっていう、どこからポストしてるかによって変わりますよね、それは。
うんうん、
そう、でも今週ずっと天気悪かったからもう、全然外に出てなくて。
そう、雨もざんざん降ってるし。
ね。
寒いし。
そうなんですよ。
うん、もううちもずっと引きこもって、テレビ見てるか、ゲームするか、映画見るか。
うん、
で、うん、今日ずっと金曜日かと思ってたら土曜日なんですよね。
そうですね。
そうっすよね。
そうですね。
もう一週間くらいずっと会社休んで、まあ休んでって言ってもうちで仕事してるんですけど、
うん、
まあだらだらやってるんで、時間の感覚がもうなくなってるって感じですね。
一応会社は何か23ぐらいまで空いてたんですか？
暦の上では今週2日って来週も3日あるのかな？
暦の上ではね。
うん。ワークデーとしては。
あ、そうですか。
うん。で、年明けも4日からあるのかな？
はい。
うん。まあ僕はずっとうちで仕事してるかなって感じですけど、同僚も大体もう冬休み取ってるかな。
すごいですね。
うん。
結構 Google ワーカホリックカルチャーがあるんですね。
ああ、そうかもね。まあ、人によるかな。
うん。
見やんとこはどうすか？
うちは24から会社は、オフィスは空いてないんですけど、そのネットワーク系とか、サポートの人たちは多分ローテーションで仕事はしてると思うんですけど、エンジニア系とかの人はほとんど休みじゃないですかね。
お
う。うん。
じゃあまあ、あとは正月の餅を食べるだけです
ね。そうですね。 それに備えて、
うん、
あの休んでね置かないといけないんで、
うん、
いやもう今週は GitHub のなんか通知とかもまあ完全に静かになってて、メールボックスもなんかデイリーレポートぐらいしか来てないんで、
うん、
平和でいいなって感じですよ。
お、休んで何してます？
僕はその今週だから週に2日しか出てないんですけど、家でずっとあのリビルドのサイトのコーディングをしてました。
おお、なんかいろいろやってますよね。
たまりにたまったトゥードゥを直しつつ、あと新しくレールズでアプリ書いて、久々にこんなぶっ続けでアプリ書いたなっていう感じですね。
おお、
最初にちょっとこのライブ始まる前にちょっと話してましたけども、Chrome の通知ができるようにしたっていうのが一つと、あ、これはですね、ワンシグナルっていう通知系のやつを使ってるんですけど、まあ、基本的には自分であの JavaScript とかのサービスワーカーを書けばまあできるはできるんですけど、結構自分で実装するのは結構たるいんですよね、この通知って。だからそれを代行してくれる SaaS がいっぱいあるんで、でもまあ大体どこもまあ有料だったりする中で、このワンシグナルってところは無料なんでいいかなと思ってやってますね。
うん、それはどれくらい通知くんですか？
どれくらいって頻度ですか？
うん、1分に1回とか。
そう、完全にスパムじゃないですか。あのね、今までもやってたんですよ、通知は。プッシュバレットっていう、あの、Android とか iOS のアプリと、あと、Yo ですね。もう Yo は多分使ってる人ほとんどいないと思うんですけど、ディビルドの通知を受け取る専用アプリとして使ってる人が何人かいるらしいっていうのを除けばほとんど使ってないと思うんですが。
うん、もう聞かなくなっちゃったもんね。
そうそう。まあ、Chrome のやつはね、あの、Mac でも Windows でも受け取れるし。っていうので、頻度としては、このライブが始まる直前と、あと新しいエピソードが、あの、配信された時。で、なので、週に3回ですね、多くて。という感じなんで。
なるほど。これ、Facebook の通知が、こう、使えるようになったんで、イネーブルにしたら、あっという間にこう、なんていうの？ 1 分に5回とか6回とか来る。
マジっすか？
うん、一瞬でオフにしちゃったな。
あ、それは多分あの何を受け取るかって選べるんじゃないですかね、流動。
ああ、そうかもね。
さすがに友達の全ポスト来たらね、うん、すごいでしょうけどね、
うん、
僕は自分のポストへのコメントと、あとなんかすごい親しい友達のポストだけ来るようにしてるかな。
ああ、なるほどね。
ええ、
うん、このミヤンがツイッターで瞬間的にライクするとか、ああいうのはどうやって監視してるんですか？
あれね、白郎さんがたまたま見てるとツイートすることが多いから、ね、見たよっていう印にライクをしちゃうんですけど、いや、特に監視してるわけじゃなくて、まあデスクトップのエコーフォンでタブを開きっぱなしにしてるだけですね。
ああ、なるほどね。まあいいや。
まあキーボードショートカットであの、F を押すとライクになるんで、もうそれで監視してますよ。
おうおう、いや僕も頑張って急いでライクしようと思って待ち構えてるんだけど。昨日のリビルドの通知は9秒でライクできたから。
ああ、いいですね。
うん、
もう受け取ってからライクまでの時間をね。
うん、そうですね。
うん、競わないといけないですけどね。でなんだっけ、それで、そう、その通知をするのに前からやろうと思ってたんですけども。ね、この別に通知の機能って最近できるようになったわけじゃなくて、結構半年ぐらい前から。てかもっと前から、あの、ウェブっていうか、PC ブラウザーの Chrome ではできたし、Android もまあ、ここ何ヶ月か前ですよね。だからまあずっとやろうと思ってたんですけども、こういう、この Web ノーティフィケーションをやるには、Web サイトが SSL、HTTPS じゃないとダメなんですよ。
HTTP じゃダメ。
ダメですね。まあこういう新しい Web 系の API って、で意外とほとんど HTTPS のサイトじゃないとサポートしないっていうのが最近のトレンドになってるんですよね。まあなんていうか、この辺は標準化団体とか実装してるモジュラとか Google とかの思惑もあると思うんですけど、まあ基本的にはそのサービスワーカーとかを仕込むんで、ローカルのリソースをある程度使うことになるから、まあ、セキュアな身元が確認できるウェブサイトじゃないと使えるようにはしたくないっていうのが一つと、あとはまあこういう新しいウェブ標準を出しにして、あのみんなどのサイトも HTTPS になるようにしようよっていう、そういうプロパガンダ的
な
ところがあるじゃないですかね。
ああ、そっか。 僕も昔、ゲーム機向けに HTTPS のレイヤーを実装したことがあったんですけども、
うん、
まだあれ動いてるのかな
動いてたとしても多分 HTTPS とか SSL ってもう古いやつはセキュリティに問題があるから、
うん、そうそう僕にも問題あってあのサートのリボケーションとか対応してないんで結構やばいやばいはやばいですね
ですよね、
うん、っていうんで HTTPS にしたからといって盤石ではないっていうのはありますよ、うん、
それは確かに、
うん、
それはありそう、
うん、
でまああの HTTPS の証明書って、まあ、普通に今までだとね買うとビリサインとかソーテとかで買うとまあ年間何百ドルとかするんですけども、まあ、最近は安いところも出てきてネームチープとかコモードとかで代行して買うとまあ大体年間15ドルぐらい、
うん
なんですけども最近始まったこのレッツエンクリプトっていうこのモジュラとかが推してるあの無料でサーティフィケートが取れる団体があるんですよね。
おーすごいですねそれ、
うん、で Facebook とか Google とかも多分スポンサーになってると思うんですけど、まあ、ここの機能を使って無料でサーティフィケートを取ってます。
お
ーでまあモダンなブラウザであれば基本的に問題なく表示できるはず、
うんうんうん、
ものすごい古い IE とか昔の大昔の Android とかだと多分表示できないんですけども、まあ、基本的には 99% のブラウザであれば問題ないはずっていうことですね。
なるほど。それ昔の IE で表示できないっていうのは何ですか？ルート証明書が入ってないとか？
まあなんかそういう感じですかね。あと SSL のバージョンとかもあるのかな？
なるほどね。
ええー。まあ、基本的には SNI っていうサーバーネゴシエーションインディケーターだったかな？ちょっと正しい訳はわかんないですけど。一つの IP で複数の証明書か。昔はね、そう、一つのホストで一つの証明書とかしか対応してなかったのが、まあ、新しいバージョンの SSL とか TLS を使うと、もっとちゃんとできるんで、それに対応してないですね、古い IE は。
うんうん、なるほど。うん、
で、このレッツエンクリプトを使うと、3ヶ月の証明書しか発行してくれないんですよ。
うん。
まあ、非常に短いですね。
うん。
なんですけど、更新が全部コマンドラインで、まあ、取得もそうなんですけど、取得も更新もコマンドラインのプログラムでできるんですね。
ほうほうほう。
だから全く Web の UI とか開く必要なくて、まあ、基本的にはクローンで。
うん、3ヶ月ごとに回して
る。そうそうそう。
でも、それを忘れると証明書が切れて。
切れますね。はい。
Mac App Store が落ちたみたい
な。なりますね。
それはそれで嫌だな。
そう。だけど、だからもう最初から1回目取るときから、もう、コマンドラインで取るんで、もう最初から僕はクローンでも仕込んでやってますね。まあそういう感じのをやりました。
お
あとですね、またお知らせなんですけども、サポータープログラムというのがあります。
お
ね。で、まあ結構何人かの方に入っていただいたんですけども、ちょっともっと拡充したいということで、いろいろ機能を充実させました。
歳末。メンバーシップ優遇キャンペーンとか
そうですね。そうですね。年末オーリー出しをしてまして、今入ると、今まで月10ドルでやってたんですけども、今期間限定で年間で登録してもらえると、60ドル。まあ、つまり月換算で5ドルですね。
お
今半額の大売り出しで。
なんと、半額セール。
参加できますんで、この機会にお願いします。
ああ、いいですね。
今、ライブで聞いてる方は、今日、明日にでもやっていただければ。
うん。
アーカイブで聞いてる人は、もう、キャンペーンが終わっちゃってるかもしれないですけども、急いでチェックしてみてください。
うん。これ、サポーターになると何がいいんでしたっけ？
はい、サポーターになると、今、ライブでやってるこの配信を無編集の状態ですぐダウンロードできるっていうのが、今までもあったんですけども、今までは僕が、配信が終わった後に、MP3 ファイルを自分のドロップボックスにコピーして、で、このガムロードについてるメール機能でですね、このドロップボックスのリンクを手動でメールで送ってたんですけども、まあこれめんどくさい。僕も送るのめんどくさいし、受け取る方もですね、MP3 ファイルをいちいちダウンロードして、PC でダウンロードして、携帯で聞くのにコピーしてとかやってた人が結構いたみたいで、
うん、
めんどくさいんでどうにかならないかと僕もまあ思ってたわけなんですよ。
うん
で、まあ、ここで一年放棄して、この一週間ちょっと作ってたのが、サポーター向けのポータルページっていうのを作って、まあ、ガムロードのアカウントでそのままログインしてもらえると、サイトの方で、新着のファイル全部一覧でダウンロードできるようになるのと、あと個人個人に紐づいた RSS フィードを発行しているので、この RSS を、 なんかポッドキャストクライアントに登録すると、もう配信が終わったらすぐライブの録音が流れてくるっていう、そういう寸法ですね。
おお、なるほど。
ええ。
うん。
あとはまあ特別編とかも、まあ今年に2、3回やってましたけど、もっと増やしていきたい。こういうふうにすると、あのサポーターの人にどんどんすぐ届けられるんで、増やしていきたいと思いますし、あとこの間英語のエピソードやった時に、文字起こしがいちいちこう別途でダウンロードしなきゃいけなかってめんどくさかったんですけども、これもあの、ポッドキャストクライアントのショーノートのところに、直リンクできるダウンロードが貼ってあるんで、まあ英語のやつを聞きながら、あの文字起こしをすぐその場で読めるっていう感じですね。
うん、なるほど。まあじゃあ月5ドルは十分ペイできる、月10ドルはペイできるって感じですね。
ぜひぜひお願いします、うん。あとはそのサポーターのページにも書いてあるんですけども、去年一回やった、去年今年か、公開録音とかありましたけども、まあ来年も何回かやりたいと思ってるんで、サポーターの方が優先的に登録できるようにしたいと思っております。
なるほど。
ええ。
うん。
まあそんなとこですね。
うんうんうん。
あの、実際はですね、結構これで数増えたんですけども、まあ年額半額にしちゃってるんで、
うん。
あの、トータルで見ると、まだ増えてるのか減ってるのかよくわからない状態ですね。
ああ、なるほど、なるほど。これ、そのリニューアルはオートでリニューアルになるんですか？
はい、基本的にはなりますけども、更新される前日、2日ぐらい前にメールが来て、更新しますかっていうのが来ると思います。
ああ、それで黙ってれば更新になる？
そうですね。クレジットカード情報とか変更なければ自動更新になりますけども。
ああ、なるほど。
今回登録してもらったら、あのずっとこの値段になります。
おお、それは問題っすね。それはダメじゃないですか。こう、コムキャストとかは、まあ1年間、こう、割引がついたら、1年経ったら、こう、ポコッと上がるじゃないですか。
そうなんですよ。
それをやるべきっすよね。
いや、なんかね、できないんですよ、それ。
ああ、そうなのか。
まあ、しょうがないっすね、それは。逆に言うと、今まで高いっていうのはあれですけど、今までの通常の値段だった人が、僕が値下げしたとしても、最初に入った時の金額になっちゃうんですよ、ずっと。
ああ、なるほどね。
一回キャンセルすれば、あの、新しいレートで入れるんですけど。
うんうんうん、
ちょっとその辺の融通はね、あんま効かないので、
うん、
ガムロードの CEO がすごいね、僕がメール書くとすぐ返事くれるんで、あれなんですけど、
うんうん
うん、ちょっと機能要望を出してるところですけどね。
ああ。まあ、その一回高い金額で契約した人がずっとそのまんまってのはまあいいと思うんです
、まあ、コムキャスト的な話ですね、それは。
そうそうそう。コムキャストも自分でカスタマーサポートに電話して、チャットなりして、安いその金額アプライしてもらわないと絶対安くならないですよね。
まあ、それはよくありますよね。
そうっすよね。
こっちだと特に。
そうそうそう。知ってる人だけが。
そうそう、T モバイルのやつも、あの、無料っていうか、基本でできるデータ領域が、最初1ギガだったんですけど、
うん、
最近2ギガに変わったんですよね。
うんうん、
でもウェブサイトに行って、プランを2ギガに変更しないと2ギガにしてくれないんですよ。
そうそうそう。
値段変わんないのに。
そうそう。まあ、いい面としては、例えば iPhone の当初の、月20ドルでしたっけ、
はいはい、
?25 ドルでしたっけ、そのデータ無制限がグランドファーザー条項でずっと使えるっていう面もあれば、
うん、
まあ、最初高い契約した人はずっとそのまんまと。
はい。
まあ、いい面もあれば悪い面もあるっていう。
そうですよね。
うん、そんな感じですよね。
まあ、この英語で、この動詞でグラウンドファーザーっていう動詞があって、前に契約した条件をそのまま引き継ぐっていう意味の動詞ですよね。
うん、そうですね。うん、先行者利益って感じですかね。
そうそう。ただ、この場合、値下げした場合には、先行者利益ではなくなっちゃいますけどね。
うんうん
うん、まあそういうことなんで、今回の割引週に登録するとすごくお得ですけども。まあもしこれアーカイブで聞いてて逃しちゃったという、一応年で登録すると月額よりはちょっと安くなるようにはしようと思ってます。まあやっぱりね、あの、こういうのをまとめて登録してディスカウントある方がお得感ありますし、
うん、
僕としても毎月毎月あの、契約を更新してもらえるかビクビクするよりは一括で支払っていただいた方がありがたいんで、
うん、まあでも真のサポーターであれば毎月リニューアルするっていう
そうですね、
ないですかね。
いや、今10ドル払っていただいて全く満足しているというか、あの支援10ドル払って支援したいというのであれば全然 変更していただく必要は全くないです。
なるほどね。
基本的にそうですね、サポータープログラムなんで、最初は全然特典とかつけないつもりで始めたんですよね。いや、なんかよく日本円とか行った時に会って話すと、なんか、このポッドキャスト無料でやるのもったいないですよとか言われて、お金取るべきですとか言われたから。
無料だな、じゃないんだっつうのって。
まあね、そうそう、だから、いや、まあ、払えるようにしたっていうのが最初なんで。
ああ、なるほど。
で、特典をつけたら、なんかサポーターで、このストリームがすぐダウンロードできるが超便利っていうのが、後でその機能の便利さが分かったっていう感じなんで。
T シャツとかあるといいんじゃないですかね。
ああ、それもやりたいですね。うん、まだ書いてなかったですけど、T シャツとかステッカーとか作って、まあ、サポーターの人にはこう優先的に買えるようにしたりとか、感じですかね。
僕はあのノベルティの T シャツって大体寝巻きにしてるんでですね、ぜひ生地のいいやつを作ってください。
生地厚くて
そう
ダボダボになる感じで、
そうシルクとか入ってる感じ
の。僕もカンファレンス行くと大体ね、あのでっかいサイズの T シャツもらってくるっていうのが、
ああいいですよね、ダボダボの
最近のね決まりなんで、特にアメリカのカンファレンス行くと S サイズとかでもめっちゃでかいですからね。
そうそう。
いや、白露さんだったらもう多分 S、XS とかじゃないですか。
さすがに、まあ、サイズ S とか M かな。
お
ぉ。こっちの T シャツでも大体 S で、S がまあないことも多いんですけども、なかったら M、あったら S で十分って感じですね。
僕は基本 S にするとちょっとピチピチになることが多いんですけど、でもアメリカのカンファレンスだと S でもでかかったりすることがあって侮れないんですけどね。基本アメリカンアパレルとかヘインズのやつだったら S で十分かな、ぴったりかな。
なるほどね。まあ、あとこっちのアパレルでも、J. クルーとかその辺は S で僕大丈夫っすね。
まあ、T シャツそのうち来年の目標 T シャツとステッカーやりたいです。
ああ、いいっすね。
あの、ロゴを新しくするっていうプロジェクトが多分もうここ1年ぐらい動いているというか動いていないというか、あの今使ってるサイトのロゴってあんまり T シャツとかに向かないデザインだと思うんですよ。
どんなロゴでしたっけ。
あの僕のあのステッカーが貼ってあるラップトップがあって、
ああ、あれか、
トップページにあるやつですね。
うん、
あれってもう写真なんであんまりこうステッカーとかにしづらいじゃないですか。
まあこれはゆるキャラ欲しいですね。
ゆるキャラっすか。
リビルドちゃんみたいな。
ああ、リビルトちゃんね。いや、今デザイナーの人も聞いてると思うんで。今度お願いしてみますよ。
そうっすね。まあ、広島さんとこの YouTuber とかに作ってもらった方がいいんじゃないですかね。
いいっすね。
ええ。
ちょっと明日行くんで聞いてみますよ。
はいはい。
あとはそうですね、スポンサーのページに今までスポンサーしていただいた企業さんとかのリストを貼りましたんで、ちょっと見やすくなったかなっていう感じですね。
いいっすね。
あの昨日ハマったこととしてはスポンサーのページの CSS 書いてたんですけども、スポンサー一覧のところにクラス名でスポンサー -box っていう名前をつけたらアドブロックインストールしてる人が見れなくなったっていう問題がありました。
それは名前の問題ですか。
そうですね、あの CSS HTML の CSS クラス名にスポンサー -box ってつけると、
怪しい。
アドブロックのデフォルトルールの中にそれを弾くっていうのが入ってるらしくて、画像が出ないなとか言ってちょっと、あの、画像の URL がおかしいのかなとかいろいろ調べてたんですけど、そういう罠がありました。
なるほど。
ええ。まあどうでもいいんですけども。スポンサーも募集してますんで、お願いします。あ、今までね、あの、スポンサーのページ行くのには、トップページに行って、一番下までガーッとスクロールして、左下にあったんですけども、それが大変だということで、あの トップの一番上のナビゲーションのところからスポンサーにいきなり行けるようになったんで、
おお、簡単にスポンサーになれる。
なれます。はい。お願いします。
まあいい感じのホリデープロジェクトですね。
そうですね、なんかこうたまりにたまったトゥードゥを片付けるっていう意味では、よかったですね。
まあこっちの人って夏休みとかホリデーにいろいろプロジェクトをやりますよね。僕も、溜まってた、今まで溜まっててやりたかったプロジェクトを一つ二つ片付けて、
はい、
何やったかな。あのー、 ですね。まあ、会社の仕事になるんですけども、この間のズシーっていうですね、
はい、
カードボード向けの VR 向けのゲームをリリースして、で、それと一緒に UI ライブラリー、フラット UI っていうのをリリースしたんですね。
はい。
で、これ何がいいかっていうと、まあ、Yet Another UI ライブラリーで、車輪の再発明かっていうとそうなんですけども、そのゲーム向けの、UI ライブラリーで、フリータイプとかですね、ハーフバズとかいろいろこのフォントを開いて、レイアウトしてっていうライブラリーがあるんですが、そのオープンソースのライブラリーを組み合わせて、OpenGL ベースでこうフォントレンダリングして、で、ウィジェット、ボタンとかですね、スクロールバーとか、テーブルビューとか、そういうのをこう、C++ で、書いて、で、ゲームで使えるっていうライブラリーをリリースしまして、
はい、
で、それの、ホリデープロジェクトとして、RTL ランゲージっつうんですかね。こう、アラビア語の対応とかをせっせこしてました。
お
まあ自分がアラビア語を読めないんで何やってるのかよくわかんないんですけど、このまあユニコードの仕様とかを調べて、ちょろちょろってやったって感じですかね。
なんかフラット UI っていう名前を見たときに、また新しい CSS フレームワークかなとか、思ってしまったんですけど、これは C++ のゲーム向けの UI ライブラリーなんですね。
うん、そういうことですね。これ、同僚と2人でやってるんですけども、
はい、
同僚がヨーロッパから来たですね、7カ国語を喋れるですね、巨神兵みたいなでかい外人なんですけども、外人というか、ヨーロッパ人なんですけども、そのワウターっていう人が、前にやってたプロジェクトがフラットバッファーっていうやつなんですけど、このフラットバッファーズっていうのが、結構優れものでですね、プロトコルバッファーに似たあのシリアライザーでシリアライザーなんですけども、
うん、
そのシリアライズでシリアライズするときに、アロケーションを一切しないっていうんで、まあ、プロトコルバッファーよりベンチマーク取ると性能がいいということでですね、
うん、
Facebook とかも採用してるとか、まあ、それなりにいい感じのシリアライザーなんですけど、その兄弟プロジェクトっていうことで、フラット UI、フラットバッファー、フラット UI と。
はあはあ、
まあ、そんな感じのプロジェクトですね。
なんか、フラットって UI だから、フラットデザイン的な、なんかイメージがありますけど、
うんうん、
そういうのとは全然関係ないってことですか？
全然関係ないですね。なぜフラットかっていうと、UI のその、UI ライブラリーの仕様として、まあ、リテインド UI、それからイミディエイト UI と大きく分けて2つあって、
はい、
UI キットとか、まあ、Android のウィジェットとか、ほとんどの UI はリテインド型っていうんですかね。オブジェクトを作って、プロパティをそこに、プロパティがいっぱいあって、そのプロパティをセットしていくと。っていうんですけど、それじゃ嫌だっていう人のためにイミディエイト UI っていう、その、ライブラリーがあって、まあなんて言うんでしょうね。まあ簡単に言うとプリント F で全部 UI を作っていくみたいな、すごく原始的な感じなんですけど、
はい、
そのバウターが、それをやりたいと言ってですね、リテインド UI は面倒なんで、フラット型のイミディエイト UI のライブラリーを作る、イミディエイトイコールフラットだというんで、フラット UI。
おー。
うん、通じましたかね。
まあちょっとグーグラビリティが悪い感じの名前ですかね。
ああ、そうなんですよね。いっぱいあるんですよね。
で、それを使ったゲームを作ってたんですか？これは違うのか？ズーシーっていうのは、フラット UI とは別ですか？
ズーシーでもですね、フラット UI を使ってるんですけども、うん、まあ、ズーシー自体はどんなゲームかっていうと、イカダに乗って、森の中にいる動物たちに寿司を投げまくって食わせるっていうですね。よくわからないゲームなんですが、
はい、
まあそれをその、VR 向けにチューニングして、で、Android でなんとか、60フレームを出せるといいなというのを、今年の Q3 とか Q4 ですね、ここ半年くらいずっとやってたんですね。
うん、
で、まあ結論から言うと、Android で60フレーム出すのは今すごく難しいというのが分かって、これはどうしたらいいのかなっていうのが、まあ今後の課題ですけど、まあそれは課題が分かった分、まあこの先良くしていけばいいかなと。
ああ。
うん。これ何が難しいかっていうとですね、Android のカーネルって Linux カーネル使ってるんですけども、 Linux のカーネルのスケジューラーが、Completely Fair Scheduler っていうのかな。その、同じプライオリティのスレッド同士は、まあ、タイムスライスを分け合うんで、例えば UI スレッドとシステムスレッドが同じプライオリティであると必ずいつか UI スレッドがブロックされるんですね。まあ、例えば、その、なんでしょうね。回転寿司行ったとしますよね。
はい。
回転寿司ですね。回る寿司に行って、
はい、
こう、自分が寿司をどんどん食べてきますよね。取ってきますよね。
うん。
でも、隣に同じように寿司を食べてる人がいると、自分の取りたいマグロをその人が取ってしまうと。わかりますかね。
目をつけてたのに。
そう。
隣にそれに取られちゃうってことですね。
そう。中トロ目をつけて、こう一周してくるのを待ってる間に他の人に取られてしまうと。
うん。
で、それを避けるためにどうしたらいいかというと、まあ、一つは、回らない寿司屋に行くというのが一つですね。で、まあ、ゲーム機なんかは行ってみれば回らない寿司屋でですね、このスレッドのスケジューリングをそれなりにファイングレインでチューニングできるんですけど、うん、まあ、Android の場合、Linux カーネル使ってるんで、それはできないとですね。で、それをじゃあどうしたらいいかっていうと、自分がその他の、その客の上流に行くとですね、つまりプライオリティを上げて先に寿司を取るというのができればいいんですけども、まあ、Android の場合は、その、プライオリティに上限があってですね、一定以上上流に行けないようになってるんで、みんなと仲良く寿司をシェアしないといけないと。うん、というなかなか厳しいことがあって、で、例えば、オキラスが出してる、VR SDK ですね。その場合は、その、サムスンと、がっちり組んでやってて、サムスンデバイスだけ聞くような形で、その、スレッドのプライオリティをブーストしたりとかですね。そうした仕掛けを入れていて、まあ、それなりに、パワーは食って、熱は発生して、時々熱暴走するけど、60フレーム出せるっていうですね。うん、そういう仕組みを入れてあるんですね。で、まあ、そういったことがない、他の、まあ、汎用的な Android デバイスで60フレームパーセカンド出すのは難しいなっていうのが、まあ、一つテイクですかね。
ああ、テイク。
はい。
あれですね、うまくいかなくても、こういう問題が得られたので良かったっていう、ちょっとポジティブな考え方ですかね。
そうです。うまくいかなくて良かったみたいですね。まあ、そんな感じですね。
ああ、まあ、上流に行くというか、その、寿司が出てくるところに近づければいいけど、
うん、
なかなか近づけないということですね。
そうなんですよ。で、最終的にはみんなこの寿司の出口で待つっていう感じですね。
そこが大渋滞しちゃうわけですね。
そう、そういうわけですよね。うん。
今日は寿司の例えをしようっていうことですか？
まあ、寿司、寿司つながりで寿司っていうのもいいかなと。
確かに。なんかこの先週、先々週か、フラッピー寿司っていうゲームをデモで作ってた人がいたんですけども。
ルビー会議かどっかでしたっけ？
そうですね。寿司が流行ってますかね、投げるのが。
うん、まあ寿司ってやっぱユニバーサルな感じしますよね。
確かに。ユニバーサル言語ですからね。
まあそうっすよね。
うん。
うん、まあアメリカン寿司はちょっとアレンジが厳しいとかってのありますけど。まあでも慣れるとあれも結構美味しいですからね。
ああ、カリフォルニアロール。
そう、アボカド寿司とか。
そうですね。
うん。
このズーシっていうネーミングはちょっと日本的にはあんまりよくわからないネーミングですかね。
うん、そうなんですよね。これは、まああのチームメンバーの人が考えたんですけども、まあ寿司、ズーシ、ズーシで検索すると、ニュージーランドかどっかにですね、一軒ズーシーっていう寿司屋さんがあるらしいんでですね。まあなんでしょうね。その、先週のリビルドでも言ってましたけど、英語のシャレって、まあちょっとなんとなく分かりにくいなってのありますよね。
うん。
ズーシー。
まあ日本的にはなんかこう、神奈川県のズーシー市みたいな印象がありますからね。
おお、そんな感じしますね。
なんかこの FPL っていうのは何なんですか？
ああ、FPL っていうのがですね、何でしょうね。社内チームで、 ゲームを作ってる、C++ エンジニア系の人が集まってる、まあ小さいチームですね。7、8人くらいかな、もうちょっとかな。まあそれくらいのユニットで、みんなで好きなフレームワークを作って、で、好きなゲームを作って、オープンソースでリリースしましょうというですね。何のためにやってるのかっていうと、まあ半分は慈善事業で、残り半分は趣味でっていうですね。
最高ですね。
はい、そんな感じでやってるんですけど、まあそのチームですね。こう、例えばイングレスとかをやってるニアンティックラボですね。あちらは独立しましたけれども、まあ、うまくいけば、こう、あんな感じに大きくなるといいなっていうのはありますけども、基本的に今のところは、まあみんなでフレームワークを作って、それを、他のゲーム開発者の人に使ってもらおうっていうのが、今のところのモチベーションですかね。
うん。
で、そのフラット UI であるとか、さっき言ったフラットバッファーズとかですね。まあ、あとは、レンダリングエンジンとか、まあ、主にゲームに使う、まあ、コンポーネントとか、はい、そういうものを作ってますかね。
これ FPL は何の略ですか？
ファンプロパルジョンラボとかですね。そのプロパルジョンってのがよくわからないんですけども。ですね。まあ、なんでしょうね。まあ、日本語で言うと、まあ、面白研究所みたいな、そんな感じですか。
なるほど。
うん。そんな感じで、まあ、今メインの仕事がそちら半分。まあ、残り半分は、それも Android 向けグラフィックスのライブラリーのサンプル書いたり、ヘルパー書いたりとか、そんな感じの仕事してますかね。
うん。Google 内部ではドッグフードはしているんですか？
ああ、そうですね。ドッグフードをして、で、カードボードのチームの人たちにも使ってもらい、フィードバックを受け、
うん、
直しとか、そんな感じのことはやってますね。
この VR のゲームですよね、この図紙っていうのは。
うん、そうですね。VR メインで、Windows とか、Linux OS X でも動くんですけど、うん、メインは VR のその、ノウハウを食べようっていうのが大きいですかね。
うん、なるほど。
うん。まあ、今年はその VR、まあ、なんでしょうね。プレ元年っていう感じで、とりあえずそのあちこちでデバイスを作り始めて、それなりにどういうゲームを作ればいいのかなっていうのをみんなで模索して、で、来年ですかね。来年のその GDC あたりで、コンシューマー向けのデバイスが出てくるんでですね。
はい。
そこに、ゲーム業界の命運がかかってるというかですね。まあ来年1年通して、まあ100万台はボトムラインだと思うんですけども、その VR ヘッドセットが100万台出るというあたりですね。うん、はい、それが100万台か、まあ500万台か、まあ爆発的に売れて1000万台かで、だいぶこの先のシナリオは変わってきてですね。まあ願わくば500万台出てくれればですね、そこで動く、AAA タイトルって言ってますけども、
うん、
その予算をまあ100億円くらいかけたでゲームを出しても、ビジネスとしてペイするっていう感じになりますんで、
うん、
まあなんとか5、600万台くらい出ればですね、VR のゲーム市場が花開いてですね、やがては人類がその中で暮らす最終進化進化に至るんじゃないかなという期待がありますね。
それはその500万台っていう数字は専用機ですか？
プレステの VR と、それからオキュラスと合わせて、まあ、5、600万台出ればって感じですかね。
うん
うん
うん、まあ、サムソンのやつとかは、まあ、スマホなんで、カウントはしないって感じですかね。
まあ、ノーカウントですね。うん、まあ、主にそのオキュラスと、それからプレステの VR と。
はいはい。
うん、その2つがどれくらい牽引していけるかなっていう。う
ん、なるほど。
サムスンの、ギア VR であるとか、その、Google のカードボードとかですね。それもその体験としてはもちろん楽しいんで、間口を広げるっていう意味ではすごくいいと思いますけども。
うん。
うん、
まあ確かに。
そうでしょうね、
うん。うん。あれは、まあやっぱり前から言ってますけど、まあおもちゃなんでね。
うん。
最初の取っかかりとしてはいいけどっていうところですよね。
そうですね。
あれでちょっとどういうもんかっていうのを体験してもらって、で、まあ、専用機なり、コンソールなりに行ってもらうっていうのが。
そう。深みにはまっていくという。まあ、できればいい。できるかどうか、ちょっとまだわかんないっていう感じはありますね。うん、もし、出たら、ミヤンは買いますか？
いやー、どうですかね。僕、まだ、 その、だって、まあ前も言ったかもしれないですけど、オキュラスの場合は PC が必要ですよね。で、ソニーの場合は PS4 か。
うん。
PS4 はなんか来年買うような気がするんで。
おお。
そしたら、買いますかね、
うん。うん。ファイナルファンタジーとか出たら買っちゃいます。
そうですね。FF7 が出たら買うかもしれないですね。
おお。
リメイクがね。
うん。
FF7 の話題、この間、ちょっとだけ話しましたけど、これはアンリアルエンジンを使ってるっていうのが、
ね。うん、そうなんですよ。はい。FF7 アンリアルエンジン使うっていうんで、まあこれも驚きといえば驚きですね。
うん、
まあその、ファイナルファンタジーだけでなくて、まあこれ、この絵までも話してきましたけども、日本のゲーム会社で、まあ看板タイトルでどんどんですね、あのアンリアルエンジン採用してますんで、まあ結構うまく営業しているなという感じしますね。例えば、ファイナルファンタジー7とか、ナムコバンダイの鉄拳とかですね。
はい。
まあ、もろもろ、シェンムー3とかもそうですし、最近の、日本のゲームメーカーって、ほとんどってことないですけど、まあ、半分くらいアンリアルエンジン使ってるっていう印象がありますね。
うん。
特にその、トラディショナルなコンソールゲームメーカーが出す、タイトルっていうんですかね。
あれもそうですよね、あの、ドラクエ10の、11かの PS4 版、
うんうん、
まあそうじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですね、
うん。
あれもそうですし。で、あとはその、ユニティの方はですね、インディー系には絶大な支持があるんで、
うん、
あの、まあその辺で、積み上げてるっていう感じはしますね。
うんうんう
ん、まあ一つはその、アンリアルエンジンの提供元であるエピックのジャパンのですね、方がこの Xbox ジャパンのその、元 Xbox ジャパンで、まあエンジニアだったりですね、やってた方がそのまんま Epic ジャパンに行かれてますんで、
うん、
そこのチームがうまく、日本のゲーム業界向けに、何でしょう、日本のゲーム会社の人が喜ぶようなサポートを提供したりとか、
うん、
まあそういうことをうまくされてるんじゃないかなという印象がありますかね。
確かにそういうトラディショナルな日本のゲームメーカーにうまく入り込んでいってるっていうことなんですかね。
うん、そうですね。うん、なかなか興味深いなっていう気がしますね。うん、まあ一つその器具としては、まあ汎用のゲームエンジン、もちろん生産性上がりますし、まあ綺麗な絵がすぐに出てプロトタイピングにもすごくいいってのありますけれども、そのゲームエンジンの作る技術自体がロストテクノロジーになっちゃったりすると、まあこの先結構心配かなっていう気がしなくもないですね。
うん、どういうことですか？
うん、つまりですね、まあゲームエンジンを作れる人が少なくなってくっていう感じですかね。
簡単に言うとアンリアルに囲い込まれちゃうってことですかね。
うん、まあそうですね、そうですね。で、例えば、まあ、アンリアルなりユニティなり、最近のゲームエンジンではほとんどできることはできるんですけれども、
うん、
なんて、できることはできる。やりたいことはほとんどできるんですけれども、で、ソースコードもアンリアルの場合、オープンソースで公開されてますんで、まあ、カスタマイズもやれるっちゃやれるんですけども、うん、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、例えばこの辺のゲームメーカーですね。まあ EA とか UB ソフトとか、まあこちらでいう、AAA タイトルを作ってるパブリッシャーっていうのはほとんどこう自前でゲームエンジンをメンテしてるんですね。
うん、
で、まあそこがその、まあ、競争力になってるっていう側面もありますんで、例えばアンリアルエンジン、ユニティだけを使ってゲームを作っていて、何でしょう。あるところで何か限界が来るとか。
うん、
まあ何て言うんでしょうね、うん。表現難しいですけども。まあ OS を作るとかコンパイラーを作るっていう基礎技術と同じような感じですかね。
はいはい。そういうところを、まあ海外ベースの、コモディティ化してるエンジンを使っちゃっていいのかっていうことですよね。
うん、まあそうですね。
うん、
まあ9割キューブの場合いいんですけども。
はい。
まあ残り1輪くらいのところで、まあ、作れる人がちょびっといると嬉しいかなという気がするという。
なんかそこに限界ができちゃうのもあれですしね。なんかほとんどのタイトルが、まあ、同じところに限界を持ってしまうっていうか。 そのゲームエンジンでできることしかできないっていうふうに、
まあそうなんですよね、
なっていっちゃう可能性があるってことですよね。
うん、そうですね、そうですね。まあただそのゲームエンジン自体も大型化してますんで、
うん、
自前でゲームエンジンを開発するのは大変は大変なんですね、
うん、
というんでなかなか、舵取りが難しいご時世だとは思いますが、
まあ FF7 もあんだけなんていうか発表まで全然知られてなかった割に、割とこの間のトレーラーを見るとまあなんかそこそこできてるっていうか、
うん、そうなんですよね。そうなんですよね。
っていうのを見るとやっぱりこういうゲームエンジンを使ってるからそういうところがスピーディーにできるのかなっていうのはあるんですかね。
そう、そうですね。サクッと、まあサクッとと言うとあれですけど、まあ多分2、3ヶ月ガチッとやって あそこら辺まで行くんじゃないかなっていう気がしますね。
まあもちろん社内にノウハウとかもね、当然あるでしょうから。
まあそのゲームエンジンを使ってるっていういい点としては、そのゲームエンジン自体がコモディティ化して、ゲームエンジンを使えるエンジニアもコモディティ化してるんで、
うん、
その人材の、なんでしょうね、スキルセットが共通化されるっていうのはいい点ですね。
ああ。まあ採用しやすいっていう、企業からすると採用しやすいっていうのもあるし、
うん
ね、人材側からすると、まあ、転職するチャンスが増えるというか、
そうそう。
それによってこう、人材のダイナミシズムが増える、
うんうん、
っていうんですかね。
うん。というのはありますね。
まあそうするとこう、いい人材が、いいサラリーをもらえる可能性が増えて、業界的にはいいことな気がしますけど。
どうなんですか？そうですね。
でも、ゲームエンジンを使えるだけではダメですかね。
うん、そんな気はしますね。ゲームエンジンを使えると、うん、そのエンジニアの職能の話にもなりますけれども、
うん、
ゲームエンジンを使う、ゲームエンジンを使うエンジニアの人はだ、職域から言うと、ゲームプレイエンジニアっていう枠組みになるんですね。で、例えばゲーム会社が、その、こちらのゲーム会社の場合ですけども、その、ポジションごとに人を取る場合は、まあ、ゲームプレイエンジニアという、カテゴリーで募集されて、
うん、
まあ、例えばゲームエンジンを作るエンジニア、また別のですね、ゲームエンジンエンジニアとか、グラフィックスエンジニアとか、まあ、別枠で採用になりまして、まあそうするとやっぱり給与レンジも、まあそれなりに違ってくる気はしますかね。
うん、まあそうすると、まあウェブ業界で言うと、まあフレームワーク、Ruby on Rails があって、その上で書ける人っていう、エンジニアと、まあ、その下のもっとミドルウェアをもっとガリガリかける人っていうところで差が出てくると思うんですけど、
うんうん、
まあ、それと同じようなことですかね。
まさにそんな感じですね、うん、昨日ツイッターでコメントがあったんですけれども、123回聞いてて思い出しましたが、最近読んだこれ面白かったですということで、
はい、
でそこで、リンク貼られてる記事が、こちらの会社で言うそのエンジニアリング、エンジニアのレベル分けっていう話ですね。
はい。
で、これは今まで多分したことがなかったんで、ちょっと触れてもいいかなと思うんですけれども。例えばというかですね。今いる会社の場合は、エンジニアごとにレベル分けがありまして。
あ、ちょっとこの記事を、ポッドキャスト聞いてる人のために。
あ、どうぞどうぞ。
じゃあリンクを貼っておきますと。Org Levels and Why They Are Useful っていう記事ですね。多分この人最近 Google を辞めて、 Google の中ではどういう職域分けとかレベルがあって、まあレベルっていうとなんかこう給与の差ばっかりっていう風なイメージがあるけども、まあそうではないよみたいなことが書いてある記事ですかね。
うん、そうですね。ということで、例えば、新卒で、まあ、学部4年コンピュータサイエンスを出た人が初めてエンジニア職に就くとすると、
うん、
まあ、大体レベル3っていうレベルになるんですね。これ、今の会社の場合ですけども。
はい、
で、そこからレベル3、4、5、6、7と上がっていくにつれて、ジュニアエンジニア、エンジニア、スタッフエンジニア、リードスタッフエンジニア、その後はまあ会社によって違うんですけど、プリンシパルエンジニア、リードプリンシパルエンジニア、で、あとはその上だと、テックフェローとか、そんな感じに、こう、エンジニアのジョブでもこう、ラダーと呼んでますけど、レベルがこう、あって、呼び方がそれぞれ違うわけですね。
うん。
で、これはその、いい点としては、このそれぞれのレベルで何を期待されているか、何ができるかっていうのが、そのクリアに書かれてるわけですね。
はい、
例えば、レベル3であれば、その仕様を元にして実装することができるとか、で、レベル4であれば仕様を考えて、その、それを、なんだろう、スペックを考えて落とし込むことができるであるとか、
うん、
で、レベル5とか6くらいになると、複数のコンポーネントにわたって仕様を切ることができて、で、違うチーム、別のチームとその仕様を接触して、で、なんて言うんでしょうね、複雑なアーキテクチャを作ることができるとか、
うん、
その、それぞれ、リクワイアメントがジョブレベルごとに、定められていると、
うん。
で、そのジョブレベルごとに、給与のレンジも決まっていて、まあ、大体1レベル上がるごとに、まあ、20% とか 10% とか、そのレンジが変わるっていう。
うん、
で、これがその、ある程度その、他の会社でも通じるような感じで企画化されてまして、例えば、この辺の転職サイトでは、その、エンジニアレベル3、4、5と、であれば、どういう、なんでしょう、どういう仕事ができるとか、うん、その、会社ごとに呼び名は違いますけれども、まあ、大体の、その、パワーっていうんですか、戦闘力が、
戦闘力。
全部決まってるっていう感じですかね。
うん。
で、なんて言うんでしょうね、あの、これがエンジニアのラダーはこうレベル3、4、5、6と決まっていまして、で、これはあの、マネージメントのラダーとはまた別枠なんですね。
はい。
で、マネージャーであればまたマネージメントのラダーとして、レベル3のマネージャーであれば、何々、カクカクシカジカができる。レベル4のマネージャーであればまた別のより汎用的なことができると。
うん、
で、その人、あるエンジニアがどのキャリアを選びたいかっていうのは、そのエンジニアの好みで選べますんで、
うん、
例えば自分はマネジメントは嫌なんで、そのエンジニアのラダーをずっと登っていきたいだるとか、
うんうん、
マネジメントもしながらエンジニアリングの、エンジニアリングもしたいという場合は、チームマネージャーを目指すと。で、エンジニアのラダープラスマネジメントのスキルもゲットして、まあそこでサラリーがプラスどれだけになるとか。
うん、
まあそうした感じで、なんて言うんでしょう。スキルセットを選ぶ、セルフデベロップメントの道を選ぶことができるとかですね。
うん、
という、仕掛けになってるわけですね。
そうなんですよね。
うん。
まあこのポッドキャストであまりその話をしたことがないのは多分、こっちで働いてるソフトウェアエンジニアリングで、大きい会社で働いていて、会社のことは話す人があんまりいないからなのかな。多分そう、ちょうどうちの会社もなんか最近そういう動きが出てきて、まあうちの会社はまだ200人程度の会社なんで、あの基本的にエンジニアリングはソフトウェアエンジニア以上なんですよね。一応ジュニアっていうのは職種としては多分あると思うんですけど、ジュニアレベルの人はまだほとんど採用してないので、まあ、全員ソフトウェアエンジニアっていう感じなんですよ。
うん、
で、まあエンジニアリングマネージャーとか VP オブエンジとかはまあいるんですけども、まあ一律ソフトウェアエンジニアだと、まあ僕らとしては全然問題ないと思ってるんですけども、マネジメント層から見たときに、この人を採用するときとか、その例えばまあまさに Google とか Microsoft とかそういうところにいた人が、どういうエクスペクテーション、どういう期待値でこの会社に入って、たらいいのかとか、サラリーレンジが自分の職種にマッチしてるかどうかの判断っていうのが多分できないと思うんですよね。だからっていうので、あの来年くらいにかけてそういう制度を導入しますみたいな話はこの間あって、まあまあ僕としては多分この記事、この紹介してもらった記事の先頭にも書いてあるんですけども、まあ、こういうことを最初に導入しようとすると必ずまあフリクションが起こりますよね。
うんうん、そうですね。
なんかあいつはレベル3で俺はレベル2はなんだな、なんでなんだとか、
うんうん、
そういう、まあ、数字をつけることになっちゃうから、そういうイメージはあるんですけど、まあこの記事にも書いてあるんですけど、まあレベル、この人はこの人より 上であるとか、そういうことだけではなくて、なんかチームを組むときに、この人にはどういう役割が求められてるかとか、そういうところを この明確にできるっていう、そういう共通言語として働くっていうのが大きいと思うんですよね。
ああ、そういうのはありますね。まあ、あとは一つその、レベルを切ることで確かに摩擦っていうのは発生するんですけれども、
うん、
そうですね、それを避けるノウハウとして一つあるのが、レベル間の差が結構大きいんですね。あの、なんていうのかな、一つのレベルから次のレベルに上がるっていうのが、まあ、2、3年とかですね。
うん、
まあ、もちろん早くどんどんラダーを登っていく人っていうのはいるんですけれども、そういう人は才能があるんで、まあ、自他ともに認める才能がある人はどんどん登ってきますけれども、まあ、レベル間の分け方がだいぶ大きいんで、これがどういい風に働くかっていうとですね、昔セイントセイヤってあの漫画ありましたね、
はい、
まあ、今もやってるみたいですけどまあそれでそのブロンズセイント、シルバーセイント、ゴールドセイントと出てくるじゃないですか、
はい、
そうするとそのブロンズセイントとシルバーセイントの格っていうのはだいぶ違うんですよねで、下克上など起こるわけがないと。でさらにこのブロンズセイントとゴールドセイントっていうのは、まあ、人間と神くらいの違いがあるんで、下克上などが起きていいわけがないと。まあそれが起きちゃうのがセイントセイヤなんですけれども、
うん、
まあその、それと同じようにですね、下克上が起きないような形で、職能が区切られていると、
うん、
つまりレベル4の人と5の人の間には結構差があるんで、まあ、ああこれだったらこの人はレベル5だなという納得感のある感じになってると、
うんうん、
まあなんて言うんでしょうね、まあエンジニアリングとエンジニアとエンジリードの違いというんですかね、
ええ、
その、なんだろう、レベルの逆転感というのが起きないようにレベルのリクワイアメント自体が調整されてるっていうんですかね。
まあ誰から見ても公平感があるというか納得感があるようにシステムもなってるし、その評価もそういう風にされてるってことですよね。
ああ、そういうことです。そういうことです。うん。
まあ僕としてはそのスタートアップなので、そのなんか、レベルの移動に何年もかかるようなシステムは、そのスタートアップのカルチャーには若干そぐわないところはあるじゃないかなと正直思うんですけども。
ああ。
ただまあ、その、この業界、シリコンバレーとかベイエリア、サンフランシスコ含めてなんか、まあ一つのリーグみたいな感じなんですよね。まあよく話出てきますけども、その会社がチームで、このシリコンバレーっていうメジャーリーグがあるみたいな感じだとすると、まあ同じようなシステムを取っていれば転職する際にも、この分かりやすいというか、まあ2年かけてこのステップアップするにしても、同じ会社で2年かけて、4年かけて2つレベルアップするんじゃなくて、まあ、3年同じ会社にいて、その後また次の会社に移って、ステップアップするみたいな、そういうキャリアパスの作り方もあると思うんで、まあそう考えると共通の言語があった方がメリットはあるんだろうなっていうことですよね。
うん。まあそうですね。で、あとはその、ですね、まあ職能がその、属人的なものと切り離されてるんで、まあ例えば性別であるとか、例えば年齢差別であるとか、まあ、そういうのが起きにくいような面が一つあるんじゃないかなと、
うん
うん、例えば何でしょうね、年功序列的なラダーの分け方がされていればですね、まあ、だんだんこうスキルセットと、その人、求められるスキルセットとその人とのミスマッチというのが起きる可能性があるわけですね。
はい、
それが起きないように、例えば本人のスキルセットが伸びないんであればずっとその人はレベル3のままで、
うん、
まあサラリーもそのまんまで、なんて言うんでしょう、こう労働に対して、スキルセットがきっちり、リクワイアメントがきっちり決められていると、
うん、
という点もまあいいなと思ってる点ではありますかね、
うん、まあそういう意味だと、
うん、
このジュニアソフトウェアエンジニアとかシニアソフトウェアエンジニアっていう呼び方はそのうちなくなっていくかもしれないですね。なんかジュニアとかシニアってちょっと年齢にとか経験の年数に比例するような直感的なイメージがあると思うんですよね。
ああはあはあ。
なんかまあ入ったばっかりの人はジュニアだし、長くいればシニアっていう、まあ 直感的な感覚はあると思うんですよ。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。
まあ、あんまりそこを突っ込んでる例はあんまり聞いたことがないんですけど、僕の個人的な意見としては、なんかそのうちそういう呼び方はしなくなるんじゃないかって気もするなっていう。
どういう呼び方するといいですかね。
わかんないですけど。まあ、ポリティカリーコレクトな表現で、こう、経験があるとか、そういうのを表現するんじゃないですか。
うん、エクスペリエンスとエンジニア。
そうそうそう。このスタッフエンジニアっていう言葉、僕はあんまり馴染みがないんですけども。
うん。そうですね。僕もこれ、今の会社に入るまで、聞いたことなかったですね、うん。ただ、そのスタッフの方が、リードエンジニアよりも、上の職位らしいですね。
どういう意味のスタッフって言葉なんですか？
ですね。まあ、ライトスタッフって映画ありますよね。ロケットを打ち上げる人たちの話ですね。
ああ、ちょっと見たことないです。
ですね。まあ、それと同じような意味合いですかね。日本語で言うと、スマップの稲垣メンバーみたいな。
はい。はい。
そんな感じですかね。
え？
つまり、チームの一員って言うとあれですね。スタッフ、上級スタッフみたいな。エージェントみたいな。
そうですね。
なんて言うんでしょうね。まあその辺の微妙な語感っていうのはちょっとなかなか理解しがたいとこありますけども。
うん。
あ、スタッフの方が上なんだっていうのは、この会社で、に入って初めて分かりました。
そうなんですよね。
うん。うん。まあ、プリンシパルとかフェローとかっていうのはなんとなく互換的にわかりますけど。
そういうのはわかりますね。
うん。まあ、そんないう話ですね。
うん。なんか話が止めどなく続いてますけどね。
うん。まあ、年の瀬ですからね。
この Swift のオープンソースのやつはどうですか？
ああ、そうですね。この間、藤五郎さん、かっこ新婚が話してましたけども、
はい、
まあ、すごくエキサイティングで面白いことですね。
うん、
まあ、一つ、いいなと思ったのが、Swift の、自身の定義として、システムプログラミングランゲージであるとですね、スクリプトランゲージと、スクリプトランゲージの良さを、備えたシステムプログラミングランゲージであるという定義をしていて、
うん、
それは結構そういう印象あるなという感じがしまして、そのシステムプログラミングランゲージ、システムを作れる言語ということが何が必要要件かっていうと、まあ、ざっくりとした言い方だとですね、まあ、あくまで僕の感じ方ですけども、組んでいてまあ、アセンブリにどう落とし込まれるかっていう手触りがわかるっていうんですかね。
うん、
書いた行がどういう感じで、コンパイラーが、ニモニックを生成するのかっていうのが大体わかるんで、割とミッションクリティカルなコードを書くことが簡単にできると。
うん、
まあ、それができるのが、まあ、C++ であったり、まあ、オブジェクティブ C もそうであったり、オブジェクトティブ C はだいぶ低レベルの、仕様も公開されてますんで、
うん、
まあ、オブジェクティブ C であるとか、そうですね。まあ、C で最近 OS 組む人はいないと思いますけど、まあ、マッハカーネルとかは C で書かれてますんで、そうした言語に近い感じが、Swift もするっていう気がしますね。
うん。
うん、
まあ、ゼロコストアブストラクションっていうんですかね。なんか抽象化されてるけども、実際に生成されるコードが、まあ、わかるというか。
うん、そんな感じですね。
変な、なんか変換とかがない。変換という、いいのかな。手触りがわかるってことですよね。
うん、そういう感じで。で、まあ、Swift もなるほど、そういう感じがするというですね。
うん、
で、五郎さんが言ってたのが、C++ のレガシーな機能を取ってる感じがするということを言ってましたけども、
うん、
まさにそんな感じでですね。C++ も最近の、C++11 とかですね、言語仕様の規格があるんですけれども、モダンな C を書けば、ほとんどまあ Swift と変わらない感じの記述ができるんですね。
うん、
で、まあなんて言うんでしょうね。例えばそうですね。まあバリアブル、オート変数、オートって書いて変数定義できたりとかですね。 そのまあ見た目スイフトにごく近い、記述ができてですね。まあただその C のレガシーな仕様をずっと引きずってますんで、
うん、
そこをバッサリ、スイフトで切り落とせてるのはすごく羨ましいなという感じしますかね。
うん、このクリス・ラトナーが、スイフトエボリューションのメーリングリストに投稿したやつで、まあ、ダイナミックディスパッチとスタティックディスパッチのいろんな言語について比較しているポストがあったんで、後でショーノートに貼っときますけど、これはなかなか面白かったですね。
ほうほう。
うん、まあ、C と JavaScript、C++、Java、Go とかいろいろ比較して、Swift はこれ、こういうところのいいところを取っているし、こういうところは真似してないとか。まあ、もともとのポストが多分 JIT、Just in Time Compiler を入れるべきかどうかみたいな多分問題提起だったと思うんですけど、まあ、Swift の場合は、そういうものはあまり必要ないっていうことを多分彼は言いたかったんですね。まあ、今の段階では。
うん。
まあ、JIT が必要ならその Java みたいに、その、まあ、ダイナミックな言語で、この最適化の余地が実行時に残ってるっていうような時は使えるけど、Swift の場合は結構スタティックにいろいろ決定できるから、まあそういうののメリットはあまりないみたいな、
ね。ああ、なるほどね。まあ Swift その下回りが、ランタイムが Objective-C に近いとしてですね、まあ Objective-C って結構その、なんでしょうね、一見動的に見えるディスパッチでも、コンパイラー側でせっせこう、その、構文解析したり、あるいはそのダイナミックにパッチを当ててですね、動的なディスパッチを2回目からは静的なディスパッチにキャッシュした結果を返すような、キャッシュしたセレクターを返すようなことをしてたりですね。まあ割と、陰ながら努力してるんですね。
うん。
ということもあり、今ポストを見てますけれども、
そうですね、まあ Swift は基本的にはハイブリッドモデルでっていうような話をしてますね。
なるほど。
まあハイブリッドなんで、その、まあ、iOS のプログラミングとか、まあ、Objective-C とか COCOA との親和性みたいなところはダイナミックなところは、まあ、必ず必要になってくるんだけども、まあ、システム言語を書こうと思えばそういうアブストラクションとかダイナミックさは取り除いた上で安全なプログラムを書こうと思えば書けるっていう、そういうところを今日どっちにも使えるみたいなところが売りなのかなっていう気はしました。
うん、うん、そうですね、そういう気しますね。そこはすごく使いやすいですね。で、あとはその C++ との比較で言うと、まあ最近の C++ すごく良くなったと言いましたけれども、ですね、コンスタントの指定が、まあ結構めんどくさいんですね。コンスト修飾子っていうんですかね。バリアブルに対して、あるいはポインターに対してコンストをつけるつけないとかですね。つけるときはひたすらつけ続けないといけないとかですね。その辺の、コンスタント指定が Swift ではこう、レッドと、それからバリアブルのバールで、簡単に切り分けられるとかですね、
うん、
まあ、その辺はやっぱり Swift いいなと思いましたね。
うん、まあでも博郎さんは C++ 一筋なんじゃないですか。
まあ二筋くらいですけどまあ最近ずっと C++ で書いてるっていうのはありますけれども、
ええ、
まあ、C++ も、まあ、モダンな C++ はこう捨てたもんじゃないっていう気がしますかね。
うんうん、モダンじゃない C++ はそうでもないと。
うん、まあ古い C++、まあ目のつぶれるようなコードも書こうと思えば書けるっていうのが、まあ深いところではありますね。まあそもそもそのアンジ C の仕様を引きずっているっていうですね。
うん、
まあいいとこでもあれば、まあ、まあ悪いところでもあるっていう気はしますかね。
うん
うん、
まあこの Swift にまつわる動きっていうか、オープンにしてからのね、開発とかはすごく面白くて、まあ、このメーリングリストとかでも、こうやって、Apple の社員というかね、開発メンバーが直接投稿したりしてるので、
うん、
まあ、今までにないオープンさっていう気はしますし、あと、この間、
うん、
先週かな、The Talk Show っていうジョン・グルーバーのポッドキャストに、クレイグ・フェデリギーが30分ぐらいですけど、出てましたね。
出てましたね。うん、
なかなか面白かったですよ。
あ、そうですか。僕まだ聞いてないですけど、うん、どんな話してました？
あ、なんか、まあ、基本的にはその、 一通り話された話ばっかりするのかなと最初思ってたんですけど、意外とその Swift はじゃあ Apple の社内ではどれくらい使われてるのかみたいな話とかを結構突っ込んでされていて、まあその結構社内で使ってるメンバーとかっていうのはその Swift がオープンになって 2.0 が出る前からもう 2.0 のドッグフードとかをしてたんで、そこら辺はこうそのメンバーとかがのフィードバックを結構もらいながら変えたりとかしていて、まあその辺の大変さとかそういう話も確かしてましたね。
なるほどなるほど、うん、その前のリビルドに出た時に、スイフトポカリプスの話をちょびっとしたかと思いますけども。
しましたね。
そうですね。そのまあ街の噂ではそのアップル社内ではスイフトメインに移行しつつあるっていう話ですね。
うん、
うん、まあ確かにこの SWIFT2 の完成度を見ればですね、まあ SWIFT1 本でやっていくこともできるんじゃないかなっていう気はしますね。
うん。ですよね。
うん。まあ C って言えばその、うん、いらないのかな、 C++ とのインターオペラビリティと一瞬思いましたけども、OS10 のコード自体 C++ がそんなにはないんですね。
うん。
あのレガシーな C がほとんどなんで、あんまり必要ないのかな。まあいらないっちゃいらないって気もしますね。うん、まあ、あと C って言えばあのコンパイラーイントリンジックっていうんですかね、もうちょっと低レベルな、インターロックとインクリメントとかそのアトミック命令のサポートとかですね、その辺のサポートがあればまあ無敵になれるかもしれないですね。
そう、今このさっきのねザトークショーのやつはトランスクリプト文字起こしもサイトに載ってるんで、まあ英語はちょっと苦手な人でも聞けると思うんですけども、あ、見てるとそうですね、ドッグフードはしてるんだけども、アップルでシップするソフトの場合、アプリケーションの場合32ビット対応まだしなきゃいけないのがほとんどなんで、 Swift は32ビットには対応してないから、
うん、
基本的なそのソフトウェアのシップするコードにはまだ使えてないと。ただユニットテストとかそういったところで中心に Swift は結構使われてるみたいなことを言ってますね。
あ、なるほどなるほどなるほど。
あとは多分まあそのライブラリとかフレームワークとかではなくて、Apple が個別に出してるアプリで32ビット環境をもうサポートする必要がないようなものとか、まあ、もしあればそういうところでも使ってるのかもしれないですね。まあ、基本的にチームごとの判断に任せてるっていうふうに書いてます。
なるほど。まあその32ビット64ビット話で言うと、先日ARM のテクコンっていうか ARM のアニュアルカンファレンスがありまして、
はい、
でそこでその ARM が新しいアーキテクチャですね、コーテックス A35 ってのを発表したんですけども、それがですね、分類から言うと今までの小さいコア32ビット版だった小さいコア32ビット版の小さいコアを64ビットに置き換えるっていうものなんですね、
うん、
でそれで何ができるかっていうとそのビッグリトルアーキテクチャっていうんですかね、でかいコアと小さいコアを組み合わせて、でトータルで電力を消費電力を削減するっていうアーキテクチャで、まあ上も下も64ビットで揃うっていう、
うん、
揃えることができるようになったと。でまあそれをもってまあ ARM、32ビットにさよならできる日が近づいたかもなっていうのが一つトピックありましたね。
ねえ、
うん、
これはなんかビデオを貼ってもらった後ちょっと見たんですけども、
うんうん、あの時計のやつですか。
そうですね、はい、
うんうん、そう、これもですね、ARM が、その ARM テックコンフで、デモをしたですね、スマートウォッチ時計のリファレンスモデルでリファレンスデザインで、2ヶ月バッテリーが持つっていうですね、
うん、
そのこれもちょびっと話しましたけれども、まあ多分マイコン的なアーキテクチャですね。その CPU とメモリーとその周辺チップを全部1チップにして、まあマイコン的にこう少ない消費電力で細々と回す形にして、デモしてた範囲では 0.02mW しか消費しないとか言ってましたけども、
うん、
それで2ヶ月電池を持たすことができるっていうですね。これ2ヶ月持ったら結構嬉しいですよね。
すごいですね。
うん、
かなりのジャンプというか、まあ今は1日とかなんでね、ほとんどのスマートウォッチが。
うんうん。うん。ね、2ヶ月持ったら、無人島に行っても2ヶ月の時間がわかる。
まあでも、スマートウォッチの機能は何も使えないと思うんですけどね。
ああ、無人島だ
と。スマホの方が先に死んじゃうと思うんで、バッテリーが。ああ、
まあそれありますね。
時計だけだったら別に普通の時計持ってきゃいいわけですからね。
うんうん。
僕は今使ってるフェブルはでも1週間ぐらい持ちますよ。
そっかそっか。
新しいラウンドっていうのにしてから3日になっちゃいましたけどね。
ああ、それとフェブルの方は液晶はカラーなんですか？
カラーです。カラーになりました。
ほうほう。
ただ多分フルカラーではないですね。
フルカラーでない。
なんか昔のゲームウォッチみたいな感じでかなり色が制限されてると思います。
発色とか。
そうですね。もうちょっとあるかな。
うん、
でも一応彼らは e ペーパーと呼んでいて、まあ一回発色した後はその電池をあまり食わずにその表示できていると。
ああ、なるほど。
で、まあ基本的に画面はオールエイズオンなんですよ。
うん、
その Android とかああいう Apple Watch みたいにその画面表示されてない時に真っ暗になってるってことはないですね。
うん、うん。あのカラーの電子ペーパーってのがあったんであれ使ってるんですかね。
うん。そういう感じです。
なるほど。まあ、ちょっと話飛びますけど、iPhone の iPhone7 に、ヘッドホンジャックがなくなるかもしれないっていう話が。
ありましたね。
うん。これどうでしょうね。ヘッドホンジャックがなくなるかどうかですけども。
だから前からこの話は、噂レベルでは出たりしてましたよね。
うんうんうん。
まあ、要は、まあ、根拠としてはもう iPhone はもう薄くなるところまでどんどん行って、最後の制約はその、3.5 ミリジャックの厚さだけだっていうことだと思うんですけど。
ああ、一番分厚いのが。
そうですね。
ヘッドホンジャックであると。
うん。まあでもその論理的にはまだちょっと不十分なところがあって、例えば今出てる iPod Touch、第6世代ですかね、一番新しいやつ。あれまだ iPhone 6より数ミリまでいかないか。もうちょい薄いんで、
あ、
うん、別に3.5 ミリジャック削らなくてもまだまだ薄くはなると思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。うん、
あとなんかアップルの昔のパテントでその 3.5 ミリジャックを半分に割ったようなデザインのジャックっていうのが出てて、
うん、
まあ、既存のジャックもそのままさせるっていう、なんかそういうのもあるっぽいんで、
うん、
まあ、ただパテントがもう出てるってことはそれが実装されるってことはないってことだと思うんで、
うん、
まあまあわかんないですけどね。
うん、なるほど。まあ最終的にな、最終形態っていうんですかね。は、まあなんて言うんでしょう。3.5 ミリジャックもなくなって、イヤホンジャックもなくなって、ライトニングもなくなって、で、SIM のスロットもなくなって、まあ全部 Wi-Fi で、その、無線で接続する、まあ、四角いモノリスになるっていうのが最終形態であるとは思うんですね。
うん、
で、チャージもその無線でチャージできて。
全部がチップに乗ってるっていう。
そうですね。で、SIM もエンベデッド SIM にして、その SIM スロットもなくすとですね。
はいはい。
まあ、そうすると何がいいかっていうと、まあ、まず防水にできるとですね。まあ、スピーカーの穴ってのが開きますけど、まあ、そこ防水するのは簡単ですし、このガラス面から音を出すっていう技術もありますんで、まあ、頑張れば、その完全防水ができると、
うん。
で、あとは部品コストもそれで、だいぶ減りますんで、お財布にも優しいと。まあ、アップルのお財布です
けどね。買う人のお財布にはあんまり優しくないかもしれないですけどね。
まあ、そうですね。まあ、という原価率っていう意味でもお財布に優しいんで、まあ、最終進化形態はそこですけども、まあ、今年そこでの、一歩としてヘッドフォンジャックをなくすかどうかっていうのはまだちょっとわかんないですかね。
うん。
うん。まあ、一ついい点としては、その、アップルのそのヘッドフォンジャックの、まあ、DA、DAC ですかね。DAC のクオリティがあまり歴史的に良くないっていうのがありますかね。
うん。
まあ、例えば、そうですね。ソニーのウォークマンなんかと比べると音が一段落ちるとか、そういうのもあるんですけど、まあ、ヘッドフォンをなくして、ライトニングからデジタルアート だけにすればですね、まあ一気にそのネガティブポイントがなくなると。
うん。
うん、というのは一つ嬉しいことかもしれないですかね。うん。 まあ、かといって 3.5 ミリジャックなくして、ライトニングヘッドホンか、Bluetooth だけにするってのは、まあ、やったら面白いですね。
まあ、Apple にしかできないことっていう気もしますけどね。
うん、そうですね。
出たとして、多分、ライトニングから、3.5 ミリに変換するアダプターを、まあ、別売りするみたいなことですかね。
うん、なるほどね。
まあ、あとは Apple、まあ、Beats も持ってますし、まあ、ほとんどの人が今、Bluetooth で使ってるんだっていう、なんというか、数字があるのかもしれないですけどね。
そのライトニングからヘッドホンへの変換アダプターってのは今あるんでしたっけ？ないかな？
変換アダプター自体はちょっとわかんないですけども、ライトニングで聞けるヘッドホンを出してるメーカーはいくつかありますよね。
ああ、なるほど、なるほど。
ソニーとかが出してるのかな？
その辺あれですね。ピュアオーディオの出番ですね。
まあ確かにそうなると、なんていうか、ハイレゾ的なものもライトニングでできる余地が生まれてくるので。
おお、そうっすね。そこっすよ。じゃあやっぱヘッドフォンジャックなしっすね。
ジャックはなしでもう。
ジャックはなしにして、デジタルオーディオだけで。
デジタルの世界で。
で、ハイレゾで。
ええ。
で、どっかから出た24万円くらいのジャックを使えばすごくいい音が出ると。
でもその音源をどっから持ってくるかって話で。Apple Music とか iTunes Store ではハイレゾの音源は売る予定はないみたいなことをティム・クック言ってましたからね。
ああ、でもなんか最近ルーモアでなかったでしたっけ？ハイレゾ対応するかもしないかもとか。
ああ。どうなんですかね。
どうでしょうね。これは点と点が。
まあ、考えてないって発言をしたってことは。
うん、考えてるってことです。
やるってことですからね。
うん、そうですね。
確かに。状況証拠的には整ってきてる。
間違いないですね。
そう、僕は今、Bluetooth のアダプターいくつか持ってたりするんですけど、ソニーの SBH20 っていう、Bluetooth で 3.5 ミリのジャックがついてるので、既存のイヤホン、ヘッドホンがそのまま使えるってやつですね。
はぁ、それは嬉しいんですかね。
まあ、いわゆる Bluetooth ヘッドセットとか Bluetooth の一体型のヘッドフォンはあんまり僕は好きじゃない、ないんで、なんか普段使ってるヘッドフォンをそのまま使いたいと思っていて、で、それでまあ普段歩くときとかに携帯に挿しながら歩くとも邪魔なんで、そのアダプターにつけて胸にクリップしとかしとくと、まあ何もケーブルが、まあなんていうか絡まったりしないでいいっていうことですね。
まあでも途中まではブラブラしてるんですよ。
そうなんですよ。だから短いやつを買わなきゃいけなくて、まあだったら一体型を買うのと一緒じゃんっていうのは全くその通りなんですよ。
あれか、Bose のオンイヤーとかは途中で切れるよ、途中でケーブル抜けるようになってました。
あ、なっているのもありますね。
まあそういうのだったらいいのかな。
うん。
僕が Bluetooth ヘッドホン使ってんのはランニング用ですかね。ランニングの時だけ、使いますけど、まあやっぱり、なんだろうな。音質が良くないっていうか、まあ、軽量化してる分、軽量化というか、省電力化してる分、なんとなく、聞こえが悪い気はしますかね。
で、いい具合に話つながったんで、僕、最近買ったガジェットがあって、その、ローキンミニっていうやつなんですけどね。まあ、ショーノートに貼っておくというか、このショーノートにもあるんですけど、一番下の方に。これはその耳栓みたいなサイズの Bluetooth ヘッドフォン、イヤバッドなんですよ。で、これなんか Kickstarter とか Indiegogo とかで似たようなやつが結構あるんですね。今いっぱい出てて、ドットっていうのが多分このローキンとほぼ同じ。というか個人的には違いがわからないんで多分同じものなんじゃないかなと思ってるんですけど、ドットをサポートしている知り合いの話だとまだドットの方はシッピングしていないと。だから、ローキンの方は Amazon に行くと、もう、出荷はしてるんですね。で、来年出るのがダッシュっていうのと、イヤリンっていうやつで、これは、その、ダッシュとイヤリンは、ステレオで、2つのペアが、Bluetooth と、あと多分、なんか、無線で、つながるんですけど、僕の買ったやつは、モノラルなんで、1個しかないんですね。
ああ、モノラル。
モノラルというかな、1つの耳しかないです。
あ、両耳にはさせない。
はい、そうです。1個だけですね。
ほうほう。
で、まあ買ってみて使ってるんですけど、まあ、割といいですね。
お。
っていうか、やっぱりその、歩いてる時とかに、まあ基本的には使っていて、何もケーブルがないっていうのは本当に良くて、うん、片耳開いちゃうんですけど、歩いてる場合は外の音聞こえた方がまあいいこともありますよね。あ、まあ、危ないですからね。何も聞こえないと。
車に引かれたりとか。
そうそう、
うん。
っていうのもありますし、うん、音とかはね、ちょっと不満はまああるにはあるんですけど、まあ歩いて聞く分には全然問題ないかなっていう印象で。
それモノラルってのは音楽聞いたりとかも。
ええ、音楽もモノラルですね。まあ音楽聞くのにあんまり向いてないと思います。
うん、ちょっと損した気になりますよね、う
ん、基本的には僕のはポッドキャストとか聞いてるんですけど、
ああなるほど、
あと一応マイクもついてるんで、まあそのよくアメリカでよくいるのはあの Bluetooth でヘッドセットみたいにつけてずっと歩きながら話してる人って言いますよね、
うんうんうん、
まああれと同じノリだと思っていただければ、
ああ独り言ブスブス言ってるかと思いきや電話してる人ですね。
そうそうそう、でだからこれの良くないところはこれつけてても全くつけてること気づかれないんですよ。あ、それはいいとこでもあるんですけど、
うん、
あの髪が耳にかかってたりするともう全く見えないんで、
うん、
僕が聞いてると思われずにみんなから話しかけられて、いや今ポッドキャスト聞いてたよっていうことがたまにありますね。
お
う
ほ
う、まあでもそれぐらい見えなくてよいんですけど、まあ、ちょっと問題があるとすればその音が非常に小さいので、あ、小さいあのサイズなんで、
うん、
結構干渉が激しいですね。その電波の干渉っていうのかな、
うん、電波の干渉が、ノイズが入るとか。
左耳につけて携帯を右のポケットに入れるともうほとんどブチブチになっちゃうんですよ。
はあ、切れやすいっていうことですか。
体の同じサイドに置かないと結構きついですね。
結構シビアっすね、
うんうん、あとバッテリーが1回のセッションずっとストリームしっぱなしだと1時間で切れるんですよね。
おお、そうっすか。
うん、結構厳しい。
本当だ。
ただなんかタバコのシガーみたいなやつがついてて、それに刺すとカチッて刺すと充電してくれるんですね、
うんうん、
でそれがだいたいトータルで6回かな充電できるのかな。だからまあ1日使う分には全く問題ないんですけども、例えば2時間のポッドキャストとかを聞こうと思うと、まあ通して聞くのは無理っていう感じですかね。
なるほど。
ただまあ歩いている時しか僕は使ってないので、まあ、家からオフィスまで歩くとだいたい20分ぐらいで、その時に聞いて、まああとは充電して、まあオフィスで聞くときは別に普通に両耳のヘッドホンを使えばいいわけで、なかなか気に入ってますね。
面白いですね、
うん。
モノラルってのはちょっと意表をつく展開ですね。
そうですね。うん、ツイッターでも反応がありますけど、イヤリンっていうキックスターターでやってるやつは、もうキックスターター分は届いてるみたいです。ただ値段がね、全然違うんですよ。このローキンはね、60ドルくらいなんですけども、アマゾンで。
ほうほう。
多分、イヤリンとかダッシュとかは250とかすると思います。
うん、
うん。
なるほど。
ええ。まあちょっと一つ問題がありまして、アンドロイドの OS、
うん、
マシュマロの 6.0.1 にしたら、6.0.1 から、が、Bluetooth の改善が入ったらしくて、今まで、システムボリュームと Bluetooth のメディアボリュームっていうのが別々だったんですけども、 6.0.1 でこれが同時に同じボリュームがリンクするようになりましたっていう、
うん、
0.1 でそんな修正を入れるなって感じなんですけど、
うん、
入りまして、その結果この Bluetooth ヘッドセットのボリュームが全くいじれなくなりましたね。
どういうことですかそれ。
フルボリュームかゼロかしか選べなくなったんですよ。
あ、
多分バグってると思うんですけど、
うん、まあ必要十分ある。
アンドロイド系のニュースサイトに行くと、このアップデートでヘッドセットのボリュームがいじれなくなったって人が続出してますんで、
まあありが多分こうなんでしょう、バリューのノーマライズがおかしいとかそういう話ですよね。
まあ多分 Bluetooth のスタンダードってまあ結構地味毛量っていうか、
うんうん、
なんか多分全然ごちゃごちゃだと思うんで、メーカーとかによってまあそこら辺の地雷を踏んでるんだろうなと思うんですけど、まあ僕としては早急に以前の実装に戻していただきたいですね。
ああなるほど、
ええ、
なるほど。まあそういう時はあれですね、 AOSP のバグトラッカーがあるんで、そこにプラスワンボートすると、ちょびっとだけ効果がありますね。
あるかもしれないです。
うん、
探しときます。
うん、
僕は日本語の漢字が中国語フォントでレンダリングされるっていうイシューをずーっとトラッキングして、
うんうん、
コメントも何回もしてるんですけど、
うんうん、
でこの間アサインされてましたね、確か半年ぐらい前に。
ああそうですか、
なので着手するのかなっていう、
うんうん、
こう息吹は感じますけども。
ああまあでもあれは慣れですよ、ね、慣れると中華フォントでも良くなってくるっていうか。
いやまあ慣れは慣れですよ確かに。いや、僕、今全然気にならないっちゃなんないですけど。
うん。むしろこう、日本語フォントの方を見るとなんか変だなっていう。
そっちですか。
うん。
いや、でもね、やっぱ一番気になるのは結構、なお、まっすぐの直っていう文字ですね。
ああ、そうそう。
あれとか全然変ですよね。
下棒一本ですよね。
うん。
せっかくの角の角がこう、伸び、なんだ、下が飛び出てたりとか。
うん。
まあ、いろいろあるんですけど。うん。まあユニバーサルな感じがしてむしろよくはないですけどね、うん、
あと寿司フォントの絵柄がキャリアによって違うっていうのありますよね。
ああそうですね、うん、ネタが違うんですよね。
ネタが違うんですよね、
うん、
Google のやつは卵がついてるんでしたっけ。
どうでしたっけかね。
確か iOS だとトロだけだと思うんですよね、うんうん、トロっていうかマグロかわかんないですけど、
うん、
確かAndroid は2個ついてるんじゃないですかね、ネタが。
お
で、Facebook だとなんか手巻き寿司みたいになっちゃうんですよね。
そうそう、海苔巻きはいけないですよね。
寿司はユニバーサル言語って言ってましたけどね、全然ユニバーサルじゃないんですよ。
まあやっぱりネタはローカライズが必要っていうことですかね。
ねえ、
うん。
うん。まあじゃあ寿司でまとまったところで。
うん。
こんなところですか。
まあこんな感じですね。はい。
はい。今年最後の放送になるかもしれませんけどね。
ああ、じゃあ、まあ、良いお年を。
そうですね。
はい。
ということで、最後に一応マイクロスポンサーを紹介します。日本経済新聞社、日経さんですね。日本経済新聞社のニュースサービス日経電子版ではエンジニアを募集中です。iOS および Android のスマートフォンアプリ、JavaScript の Web フロントエンド、それらのバックエンドとなる API、こういったものを社内エンジニアで内製開発して進めています。興味ある方は s.nikkei.com/採用 s.nikkei.com/採用からご応募ください。ニュースサイトのアプリや API を開発してみたいという方をお待ちしております。どうもスポンサーありがとうございました。はい。そういうわけで、紹介したリンクなどなどは、ショーノート rebuild.fm/124 から見たりダウンロードしたりできますのでよろしくお願いします。最初にも言いましたけども、リビルドのサポータープログラムの年間購読はね、今絶賛受付中ですので、rebuild.fm/supporter のページから、購読できますんでチェックしてみてください。はい、というわけでハクロさんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。